って松坂だけだって、ね、やね、まだだって野球してる人はみんな知ってますからね、当然。だって未だに、
そうですよ、
引退するだけでニュースになりますもんね。
うん、
ね、
やっぱり有名人や。
有名人ですよ。
うん、
まあ、松坂次第と言われて、なんとかトップを張り切りましたからね。
はい。じゃあ、その、横浜高校の金井慎之介君が松坂の再来という感じでよろしいですかね、じゃあ。
本当ですね。
ただそこまでって言われてないけど、まあまあ、どうなん、やっぱりちょっとあれかなっていう。まあ、バッティングがあるんで、中軸やるんでね、彼。
はい。
うん、
じゃあ、ちょっと楽しみですね。
そうですね。
はい。ということで、じゃあ
続いて、あ、ごめんなさい、横浜というか神奈川県はもう一個ですね。
あ、もう一個、
神奈川だってすごいですもんね、いつも激戦区ですよね。
横浜でも横浜創学館の山岸君ですね。
横浜創学館、ああ何この高校、こんな高校ありましたっけ、
何でしたっけ、
知らんの私だけですかこれ。
横浜創学館、なんか名前変わったんですよ、それ。
そう、なんか最近新しい私学の高校がね、名前変えたり合併したりするからね。
そうです、そうです、こう、子供減ってるんでね。
そうですよね、あちこちそうなってるからね。
名
校
だったですからね、ノーザージャってなったらそんなに古くないですからね。
横浜創学館の山岸君、
そうですね、こちら右ピッチャーですね、
はいはい、
この子もサイド気味です、投げ方が。
あ
横浜創学館
で、この子もまあまあ高校でこの夏でも急速伸ばしてて、まあ、150弱ぐらいまで出るようになってるんで、まあ、サイドっていうかサイドに近いまだスリコーダーかなっていうサイドまで落ちてないけど、
すごい、この間の試合6回で13点でさっさと抑えて勝ってますね、すごいな山岸くん。
横浜創学館は横浜商工の方ですね、商大じゃなくて。これもなんか強いとこですわ、もともと。ああなるほど。今これはあれか、まだ準決勝ってことですよね。
確か準決ぐらいだったから選んだ、このだからさっきの
準々決勝かな、
途中で作ってたんで、うん、関東を見てる最中に、あかん、終わった監督が多い。
いや、見すぎ、いろんなところ、そらそうなの。
しんどいと思って。
あ、すげえな、でも日富士にコールド勝ちしてますね。
本当ですよ、
日大藤沢って、あれなんですよ、もう絶対勝てないところなんですよ、地元では。
ねえ。
鎌倉市民からすると、もう日大藤沢は、どんな、あれですね、球技でも勝てないところですね。
それなのに、そこに13対3でコールドが、ヒュー、ヒュー、やるな
ぁ。強いですね。
ね。
はい。いけるでしょう。
もらいましょう。
もらいましょう。
神奈川県は一応あれですね、月曜日に準決勝なんで、一応4校のところですね、よかった
よ。なるほど。
見れる。
わかりました。じゃあ、明日、あれですね、早速、見ないといけませんね。
そうですね。
はい。バーチャル高校野球で、
ネットで見れちゃう。
ネットで見ないと。わかりました。続いて、どこありますか、この下だと。
次のところが、ちょっと待ってくださいね。
はい。
これはダメだ、この子はダメだ、
この子はダメだ、
あ、ダメだ、
すごいよ、
違うんだ、負けちゃったんですよ、途中で
負けちゃった、
選んだ時に途中で負けちゃったんで外さ、一応さっき言ったまだ可能性が残ってる子を基本的には選んでるんで、
はい、でもスカウトマンとしては負けた学校からもスカウトする可能性はあるわけですからね、
それ
は
当然あります、全然あります、
でも一応私たちへのサービスで勝ち上がってくるところを新規さんは選んでくれようとしてる、
まあ、見れる可能性がある選
手、そういうことですよ、
楽しかろうな
ありがとうございます、ありがとうございます、
そういうお気遣いですよね、
まあまあ、あれですね、奈良ですね、さちょっと
奈良、
ね、
天理でしょ、
奈良天理もね負けてしもたんですよ今年そこはチェック済みですわ。
ここ大丈夫。
智弁や、また今年も智弁や。
また智弁だ。
でも天理も今年もね、あれなんですよ、プロ中のピッチャーいたんですよ。
あ、本当ですか。
はい。この子も多分ドラフト行くんなら上位だろうな。ただあそこはね、大学があるんで結構どうなるか分かんないんですよ。
あ、なるほどね。
大学も欲しいからね。
結構やっぱり高校大学直でつながってるところってのは大学野球が引っ張り上げてるところがあるんで。
引っ張っちゃう。
順位が低いともうやっぱり長引きますっていうこともあったりするんで、
うん、そうですね。
まあ初くんっていう、
ほう、
智弁
何々勝ちですね。うん、あ、じゃなくて天理です、天理です、さっき。
あ、天理の達達くん。
はい。
へ
え。彼はもう全然昔から有名だったピッチャーなんで。
へえ。達くんか、地元じゃきっと有名なんやろな、今見てないけど。もうだって優勝パレードまで行ったんすよ。天理の町に。
優勝ですね。
優勝してパレード行って、なんか額まで買って、なんか飾ってあったぞ。そう。
それ、お父様が
別に自分野球なんか一つもやってへんかったんですよ、お父さんは。ただの卒業生ですよ、そう。タツくんね。
いいですね、タツくん。
さっきだ、まあ、奈良だと智弁ということで。
そうですね。
智弁っていうと、小畑くん。
小畑くんなんや。
智弁の小畑くん。
小さいに、あの、あっちです。あの、白に、田んぼの田の方の旗。
お
の小畑くんですね。
小畑さん。うんうん。
まあまあ、180オーバーの身長があってっていうところで、まあ、マックスがまだ145なんで、伸びしろ型のピッチャーかなっていう。
うわ、えぐ、1乗に10対0。コールド勝ち、5回でコールド勝ち、えげつな。
1乗はまずやばいところですか、1乗は。
ねえ、えげつないな、小畑君。
これやばいですね。
まあ、智弁学園、まあ、なかなかこの子、ちょっとプロはどうかなと思うんですけど。
いいじゃないですか、149
キロ。小畑君、もう一人ピッチャーがいるんですよ。
あ、もう一人いるんだ。
西村君っていう左ピッチャーがいるんですよ。
はい。
でね、まあ、名前のこと言うとあれなんですけど、大賀君って言ってね。
うん。
大に雅ですね。
大に雅。
難しいな、
最近の。大賀、もうなんか、お前、キングダム出てたやろみたいな。すごいな。
すごいですね。確かに、キングダムみたいな名前ですね。
ね
え。西村大賀。
かっこよ。
すごいですね。
で、この子も左なんですけど、あの左のね、スリークォーターと左腕の間ぐらい、あのサイドぐらいの間ぐらいの横手系の投げ方なんですよ。
へ
え。まあ、左でってなると、もう一つこの手のタイプ少ないんでね。
うん。
まあ、プロ速かって言われると、ちょっと微妙って言わないといけないですけど、面白いなという存在ですね、見ていると。でまた理想なんで、見るの分には全然楽しめるピッチャーじゃないかなという感じがします ね。
ちょっと見応えありそうですね、楽しいな。
ちょっと見たいですね。
ねえ、
はい、中日ドライチって書いてありますよ、もう。
ドライチ候補ですか、もう。
いや、もう中日ドライチって書いてある。
やるか。
まだ早いとは思いますけど、まあ、でさっき言ったあれですね、あの和歌山県。
ああ、さっき言った和歌山県、はい、
はい。まあ、和歌山まだで確かね、決勝が残ってるんだったかな。智弁和歌山と市立和歌山と、
はいはいはいはい。
で、さっき言ってた、あの我々の友人が見に行ってた、市立和歌山の試合の方に、小園君っていう、これもプロ中のピッチャーが、
市立和歌山の小園くん。
そうですね、150キロオーバーの速球が武器ですね、まず。で、変化球も本当にまとめますね。今のところね、コントロールというかね、球の押さえつけが甘いです。150は出るけど上ずります、特にあの立ち上がり、
うんうん。
ただまあ、その中でも変化球を多彩に持ってるんで、その中で使える球で何となくまとめていくって感じですね、今のところ。
はあ、まあ、立ち上がり球は上ずるでしょう。高校生ならば。まあ、
高校生なんですけど。
そら、プロでも上ずってるやつ、今度は。はあ。
まあ、彼もプロでもトップクラス、それこそ12人のうちに1人になるんじゃないかなって言われてるピッチャー。
5回8奪三振って書いてますね。
ヒュー。
で、対する智弁は中西君っていう、こっちもまあまあ150までいかないです、150キロ後半の球が投げれる右のピッチャーがいますね。
中西君。
でその決勝が多分明日か明後日にあるぞってことですね。
明日明後日確かあるはずです。
あ
だからどっちかは見れます。和歌山
あ見たい見たい。まず決勝から見よう。まず決勝から見よう、
ね、はい、和歌山まで行かはるぐらいやからね相当な注目株でしょ
で、まあまあ、ちょっと飛んで、あれですね、福岡県。
お、飛びましたね。
だいぶ飛びましたね。
あの、ない、人がいないとかじゃないですよ。さっき言ったルールでいくと、結構真ん中飛んだんですよ。
ああ、福岡、はい。はい、九州。
九州が福岡で、西日本短大付属。
お、新庄城、新庄
城。そうですね。
はい。
で、大島くん。大島柊君、ヒイラギと書いて柊ですね。
かっこいい。
まあ身長はそんな170代なんでサッパーはそんなにないですよね。
大島柊君、2003年7月生まれって書いてある。この前じゃないですか。2003年
この前ですね
ダメですよ、ダメですよ。
この前 2,3 年前ですね。あれ
悲しくなるからやめましょう。
ほんまにびっくりするわ
でもピッチャーをちゃんとやり出したのが高2からなんですよ。
すごい。
多分ね、ちゃんとっていうのはピッチャーとしてのっていうことなんですよね。やって高校野球とか他のその下の野球ってエースがいても必ず野手何人かピッチャーさせるんですよね。試合を練習中はこなさないといけない。
そうかそうか、言ってましたもんね、何人か、はい、それを専念させたのが2年から
高校からっていうところで、やっぱり 見るもんがあったんでしょうね。
どうして彼をここで押そうかなっていうふうに思われたんですか。
カットボールを投げるみたいで、カットボールを見てるとやっぱ切れてるんで、ちょっと変化球が、まあ、ソフトのよりは評価高くなるかなっていう感じなのと、うん、さっきも言ったやっぱ専属でやりだしたのが短いんで、
うんう
ん、まあ、一つは肩の消耗が少なかろう、
少ないからっていうことですね、うん、まだまだ伸びしろ十分ってこと
ですね。だからプロ速攻球よりは多分やっても育成かなっていう感じの匂いがするんですけど、
ね、
ドラフトでかかってもってぐらいなんですけど、まあちょっと面白いかなっていう。やっぱりこういう急にできた子ってのは好きなんですね、こういうのも、
ね、
変わり
だ、夢があるやね
ソフトバンクの岩井スカウトも投げっぷりが良くなっていると評価。
ほう、
ソフトバンクの人が認めてるってことも、
みんな旅出て見てるね、
ソフトバンク。そう、まあ、新球種も認めてるってことですよね、は
い、
こと
そういうことですよ、ね、ソフトバンクより新球種です。
行きまくってるでしょうからね、ソフトバンクさんは。
まあまあ地元だからっていうのもあるんでしょうけど、
でまあまあその辺手広く育成広げて当たれば
いい。ああそういうことか。
そこは特にその傾向が強いですからね、
はい、育成で拾われる可能性が高いところですね。
まあ、本人が行く気になれば多分育成になるんじゃないかなっていう感じ。そのやっぱりちょっと今まで上げてきたピッチャーの子たちに比べると、
ちょっと
セールスポイント弱いかなっていう気がしますけど、
うん、まあでもね、140キロ投げれば十分でしょ
う。高校野球だとそうなんですけど、やっぱプロってなるとそこはやっぱりそうはいかないよねっていうふうになってきちゃうんでね。まああとは、
はい、
オーバーじゃないですけど、ピッチャーとしてはまだ出来上がりの完成度はこっちの方が上かなっていうか、新風館っていう高校。
新風館、
福岡のですか。ああ、ね、新風館、すごい学校やな。
新風館
なんじゃこれ。
松本くんっていうピッチャーがいてて、まあ、この子サワンなんですけど、まあコンスタントに投げるのは今のところ130キロ後半かなっていうぐらいですけど、一応145、6がマックスっていうピッチャーですね。
京都じゃないか。どこの
福岡ですよね。新風館、うん、はい、松本くん。新風館ってまた学校の名前がもうキラキラしてるもんなこんな学校あったっけ
ごめんなさい、ね、あの高校の見方僕調べてないんで、あの実話でしか見たいんで間違ったらごめんねってやつ
真実の真に左が立つで右が風の新風館です。すごいですね。なんか漫画の中の高校みたいでしょ。こ、うん、んなかっこいい学校名ある？
なんか昔の九州工業高校らしいですね。
ああ、そう。そうじゃない、そう。
おしゃれな名前らしいです。 ごめんなさい、新総監だし。
あ、新総監ないの。
はい。
なるほど、殺走の層。
新総監。
はい。
新総
監。松本君。
そうですね。まあ、左手140キロ半ばを投げれるね、マックスで。
うん。
こう、おー。
たまに高校生突然化けるからな、夏の大会でっていうのがあるんでね。
確かに
進化止まらず12奪三振の回答。
12奪三振今すぐ欲しい。
ちょっとね、インセプト気味なんですよ、投げてる、あの投げ方は、まあまあその辺がだからどうなるのかな、プロ入ってっていうところあります
ね。じゃあこれも福岡だから、まあ、今日決勝明日明後日見れるってことですね。ああ素晴らしい。
まあまあ予選は見れますね。
全然
そうで、
はい。
まあ今のところあれかな、そのさっき言ってたそのこの収録が世の中に出てるぐらいにはある程度結果が出てるなっていうのはその辺ですね。
素晴らしい。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11人ですね。
これだけ、ね、今出た人追っかけるだけでも大概素人には大変なんですけど、これを
いや、これを引っ張り出す、これを追っかけるだけで一夏終わりますよ。
ほんまですよ。いやーすごいな、なんか矢野監督、鍼灸師さん呼べばもう相談した方がいいと思う。
何が悪いって、この中の何人かが本当にドラフトで今年呼ばれてますからね、多分呼ばれますからね。
絶対そうですよ、ホラー入ったってなるもん絶対。
大体それなりに新聞とかにニュースになってる人たち
がいますよ。いやそうするとね、ドラフトをなんか始めましてじゃないんですよ、もう。ああ、あいつね、みたいな感じになっちゃうと、もうなんかもうめんどくさいやつになってくるんですよ、だ
おかしい、おかしい。
なんで知ってんのって言われる
の。なんでしてんの、友達なのって。
で、まあ、今年の高校野球もやっぱり、今のところ、まあ、結構有名校も消えてますけど、何にもなければ、うん、やっぱ大阪代表の大阪桐蔭がやっぱちょっと抜けてるんだろうなって
。そうですな。
春でもなんかいきなり打たれて負けましたよね、確かね。
あのね、思ったほどね、ピッチャーのなんか球速かったんですけど、あんま今ランチキやらかしてってところですね、崩れちゃって、崩れやらかして。
2人って言ってましたもんね。
そうです。今のところ、まあもう一人3人目いるんですけど、まあまあ、プロに直行行くのは2人かなっていう感じなんですけど、右左で。エース格がいるんですけど、
うん、
どっちもマックス150超えてるんで、
うん、
右と左で。
お名前何でしたっけ、
右が関戸君、左が松浦君ですね。
あ、そうだ、関戸君と松浦君、そうだ。
はい、
あ、何もなければ、まあ、そのまま
能力が出せられて、やっぱりその立ち上がりにしくじると、強くてもああなるっていうのが春の選抜でよく分かりますけど、やっぱり初戦言ったって高校生ですっていうところなんですけどね。は
い、いやでもまあそういう風にならないようにあれでしょうね、夏は本気で来るでしょうね。
まあ春の反省が絶対になるでしょうからね、まあものすごい苦い薬だったでしょうからね、彼らにとっちゃ。
ってなってくると、じゃあやっぱ大阪桐蔭今年も硬いのかなってなってきますね。
で、多分監督もその頭の春のことがあるんで、うん、ちょっとおかしいと思ったらスパッともういっちゃうと思いますね。逆にその粘ってどうこうはしないと思いますね。
すぐ変えるとですね。じゃあじゃあまあ優勝するとしたらまあ大阪桐蔭かなみたいな感じですね。じゃあやっぱり、
まあ、全部が全部できてないんで戦力評価できないですけど、ね、まだ大阪だって別に全然終わってないですから、
うん、
それでコロンっていうのも全然ありますからね、高校野球ばっかりは。ただまあまあ今のところ単純な下馬評、本当に数字だけパッと見て能力が全部そのまま出てりゃっていうところでいうと、やっぱちょっと抜けてるんだろうなっていう。対抗馬になりそうな東海大相模がね、さっきも言いましたけど、結局コロナで出れなくなって春の優勝校ですからね。
そうですよね。
まあ、そういうことがあるんで何が起こるか分かんないですけどね。
まあ、じゃあちょっと、まあ、大阪桐蔭を軸にいろいろ考えてっていうことで、ね、あれじゃね、あとね、ヨウさん知らなかったと思いますけど、
はい、
野球自体っていうポッドキャストがあるんですよ。
え、いや、噂には。
噂には
聞いてますよ。
もともとそこのリスナーなんですよ、タイガースキャストってほぼほぼ。
野球自体私まだ聞いてないですわ。それは聞かなきませんね。
もうでも今、開店休業中です。はい、やめたわけじゃないけど止まってます更新が。
あ、なるほど。
2年近く止まってますよね。もう
あら、じゃあ休止中なんですね。
はい、ただ夏になると大甲子園というイベントをやるんですよ。
ほう。
野球自体の中でです。
はい、で、まあまあその優勝しそうな学校を3つ選んで、
うん、
その中でも1番を決めて残り2つをまあまあってんで、それでまあまあ点数を競って遊ぶっていう、優勝者には名誉しかないんで、
あ、名誉しかない、別に何かグッズ
も買えない、ない、ただし、大阪桐蔭とか有名校を選んで、コロンと負けるとそれみたいなことがあって叩かれるん
ですよ。大きいとこ言うとけばいいと思ってみたいな。
そうです。
僕も野球自体大甲子園何回か参加しましたけど、一回もちゃんとしたルールを説明されたことない。
あ、でも参加したんですね。
けどね、なんか200人とか300人集まってメールする
んです。すごいな。
一応ちゃんと野球自体で調べてもらうと、今とりあえずそのホームページのトップページがその大甲子園っていう
ことになってますね。
イベントの登録フォームになってるんです。
はい、
で一応その申し込み締め切りが抽選日の12時、
はい、
要は
組み合わせ抽選
が決まる前なんですよ。要は選んその時に選んでるんで、運が悪いと選んだ2チームがぶち当たります。
そうなんです。
あ、
そう、3チーム中2チームがいきなりぶち当たるんですよね。
私1回予選ブロックのドイツブロックに3つとも集まったことありまして、1回で当たったこともあります。
そんなきついですよね。
はい、
すごいです。あれだと本当当てに来て当ててる人いますもんね。
そうなんや。
2回ぐらい優勝した人いますからね。
うん、
へ
え。それが今年も大甲子園はやるということで、
それが放送になるのかどうかはまだ
分からないけど、募集はしますよということなんで、はい、
そうなんですね。
多分そうですね、タイガースキャストのリスナーは多分 99%野球自体のリスナーでもあると
思う。すごい。よっしゃ、じゃあエントリーしやな。
ヨさんもちょっとエントリー
してみますわ。
ご家族全員でエントリーしてる人とかもいるんで。
ありました、ありました。
申し込みが200、300に平気でなる。
なるほど。当たるまでやる。組み合わせできる。組み合わせできるだけやる。はあ。面白い。
そんなイベントもこれから始まりますよというところで。
はい。ね、楽しいですね、高校野球。
プロ野球がね、ちゃんとちょっとオフ状態になってます
ですね。
まあ、高校野球を見ながら、ちょっと夏場をしのごうかな、ね、っていうか、人生で初ですもんね、夏場にプロ野球がないっていう事態が。
いや、本当ですよ。
そうですよ。
人生初の事態で、なんでしょうね、どうしていいのかよく分かってない。
うん、選手が一番分かってないんじゃないですか。そうですね、これ何の時間にすればいいんですかね。なん
か藤波サンドイッチ買ってる、なんかインスタとか出てましたよ、ね、なんかね。
投げろ。
そう。なんかちょっと半分 PR みたいになってましたけど。
もういい、普通の。
そういうのいいからと思ってる。
芸能人のインスタみたいになってたらダメだから。
完全に暇なんですよ、多分。完全に暇じゃん。
ねえ。
でもなんかね。ピッチャーやっぱ酷使されてるのは人生ですよ、特に後ろ、まあまあ
まあ。確かにね、ちょっと精神的にもね、前半戦疲れたからね、うん、ちょっとここでリフレッシュはええなとは思うんですけどね。
ああ、ね、そうですね。そう、冷静に考えれば首位ですからね。
そうですよ。
ここで止まってくれてよかったから、なんか。
ほんまですって。
ずるずる、この暑い夏の中でやってたらやばいことになってる気がします。
そうです、そうです。ここらで位置を切り替えてね、もう一回首位独走でね、
はい、
行けるようにね。
感じですかね。はい。
はい。
まあ、ロードしなくていいのは救いですよね。
うん。
そう。
そうですね。あと、ごめんなさい、全然先の話になっちゃうかもしれないですけど、この前あれなんですよ、この、休養明け？
はい。
明けのスケジュールを見てたんですよ。スケジュールを見てたら、すごくなんか嫌な予感がするんですよ。
何が始まるか、あんまり先のこと怖くて見てないんですよ。
そう。
日程表どうなってる？
日程表を見てもらうと分かるんですけど、
はい、
8月が
こう
巨人とヤクルトとないんですよ。
え？
広島と横浜と中日を延々と繰り返してるだけなんですよ。
え、なんで？どこ行った？どこ行った？みんなどこ行った？
これ後ろになればなるほど追い込まれてくんじゃないかっていう気がすごいしてて、
後ろに嫌なものが詰まってるって話ですか。
最後の、10月の12、13、14で、最後のその3連戦で終わりなんですけど、巨人、阪神のドームなんですよ。
うわ、ほんまや、8月巨人1個も出てけえへん、なんで。
巨人、阪神の前がヤクルト、阪神と巨人、阪神なんですよ。
ほー、うわ、何このヤクルトに挟まれて巨人ヤクルト、
何なんかこれすごい、これ8月本当に勝ち越しとかないと やばいことになるんじゃねえかっていう気が、すごくなんか嫌な予感がするカードの残り方なんですよね、これ。
でもなんか最近 DeNA に弱いじゃないですか。
そうなんですよ。
だからそう思ったらね、まあ、どっちにしても8月ちょっと頑張らんと。
いや、巨人その話ね、あれなんですよ、うん、ヤクルト、巨人と中日はカードを消化してるんですよ、単純に。中国ってるんですよ。で、広島はコロナで流してるんで。
ああ、そうか。そうだ、
自治体が流してる。れてるんですけど、単純に中日とかね、11試合しかまだ確か消化してないんじゃないかな。
そうなんや。
ちょっと偏ってるんですよ、消化試合が。
なるほど。
まあ、その辺なんで、まあまあ、いいじゃないですか、ややこしいところに当たるよりは。
いや、もうラスボスがね、ドームで巨人阪神ってすごく嫌な予感がするんですよね。
ラスボス感半端ないっすね。
このラスボスの時に決まってない気がするんですよね、優勝が。
この秋口、はあ、
これは熱くなりますよ。
熱くなりましょう。もうそんなもん、そんなもんどちらかして注意を独走すると思いましょう。
そうなんですよね、ロードが3カード続いて終わるんですよね、10月。
おげ。
横浜神宮ドームで終わりなんですよね。
そこまでにケリをつけときたいなと思います。
そうなんですよ。だからそこなってくる、そこの3球試合を消化試合に持ってこれるように8月勝ってこないといけないなと。
そうですよ、10月の1、2、3で優勝でしょ。
そうです、そうです。
ここら辺で胴上げ甲子園でしてやな。あとは消化試合。
それだと非常に気が楽ですね。
そういうことですね。うん、よし、そうしよう。
で、まあ、多分対戦相手は巨人なんだろうなっていうのが正直なところですけどね。
まあ、最終的にね。
はい、結局ね、まあ、
うん。正直、まあ、阪神はまあまあ、ウィークポイントとしては中継ぎがちょっとパリッとしなかったっていうのがありますけど、
はい、
うん、お尻についてる巨人、あれですかね、あのエース不調ですからね。
そう、エース不調のところにね、そうですよ。
ガース不調、ガースが不調
そうですよ、それぐらいガツンガツン打ち崩して敵じゃないはずなのに。
まあ、そういう意味ではやっぱり、監督のキャリアのやっぱ差は出るんだろうなと正直思いますよ。うん、
まあ、腹は憎たらしいけどな。
それは100%分かってますけど、
憎たらしいけどうまいんやな。
ただ、
うん、
あのイニング途中どころか、セーフの途中でピッチャー変えるとか、
う
ん、あれが本当にノーダメージで終わってるんなら向こう強いですよねと思いますけどね。どうなんか分かんない、うん、
あの巨人ファンの後輩に聞いたんですけど、もうあれ、うん、この休憩の前にもう破綻しだし始めましたんで、もう無理ですって言ってましたね、あのやり方をやってて、やっぱ確かに最後 2,3 試合死ぬほど打ち込まれてましたからね。
普通に考えりゃあんだけボコボコボコボコ使ってりゃっていうところで、だからこの1ヶ月で向こうでどうやって中継ぎ立て替える
かそうっていうことなんでしょうけど、多分あれだけ打たれるのはメンタルくるんで、多分もう今年無理っすねって言ってましたね、巨人ファンの後輩は。
分
かんない、
ね、
分かんないっす
分かんないっすね
っていう、そんな感じですかね、今回は。
はい、
じゃあ甲子園見ます
、ね、ちょっと高校野球に開眼しようと思います。
でも高校野球とか見てると、ドラフトの時、
そうだ、楽しいですよね。そうなんです、そうだ、あの、両方もあれですよ、ネット甲子園ですね、まずね。
そうですね、
ええ、そこから始めましょう。
そこからにします。あの素人は、はい、素人はそこからちょっと、はいはい、そこから行きたいと思います。
あれって関西だけなのかな、あの始まる前に甲子園への道って、あの甲子園の道、
ああやってるやってる、あやってますよ、あれ
やってますよね。
あ、関東でもやってます。あ、そうね、
関東でもやってます。あれ今年やってたかな、
前の話をやってるはずなんですよ、甲子園出場前の話を、は
い、そうそうそう、うん、
あれでも今年やってたかな、なんかもうあの体育祭に押されちゃってますね、もう完全に。
あー、そうね、
あー、かもしれん、うん、
やってる時やってない時あるんだよ、あれ面白いですよね、甲子園の道。そうそうそうですね、そこから行きましょう、まず甲子園
行きましょう。
甲子園の道、ネット甲子園ですね。
はい、わかりました。初級から、
初級から、
はい。
はい、そんな感じですかね、じゃあ、
はい、
ね、
はい、
じゃあやっていきますか、今週の梅ちゃん。
あ、そうだ、
今週の梅ちゃん、今週の梅ちゃん聞いてくれます？
最初の方に聞こうと思ってたら、
あ、そうですそうです、すっかり阪神の話じゃなくなった時にすいません。
すいません、今週の梅ちゃんを聞く
の、今週の梅ちゃんですよ、
はい、
今週の梅ちゃんはあのね、あのジャパンの強化試合を今昨日今日とやってるんですけど、
はいはい、
まあその梅ちゃんの懐の深さ見たって話ですよ。なあ、見た？
いや、見てない、全
員、そう、世界中見たって話ですよ。
見てないですよ。
だからもうだから一試合目もそのあのなんや千賀が、はい、あの投げて梅ちゃんが受けるっていうバッテリーになったんやけど、
はいはい、
まあ千賀君の球が荒れとるわけですよ。なんかもうワンバンとかバーンとかしてくるんやけど、うん、でも梅ちゃんどこに来てもパシッパシッちゃんと受けて、うん、はい、もうね、もうそうだから、あの千賀君もいや、ひどい球を投げたんやけど梅ちゃんは受けてくれるって言って、あの安心して投げれましたって、そらそうやろって。ほんで今日もマー君ですよ、マー君とバッテリーで胸熱な感じやったけど、
はいはい、
もうね、梅ちゃんの懐の深さは普通じゃない、あの人は多分人生40回目ぐらいやと思う。なんかあのほら、中谷と二保があのトレードされて、
はいはいはい、
二保がもう来るなりマウンド立ったじゃないですか、
はい、
なんか、もうもらった遊戯をすぐ使うみたいな。
そうそうそうそう、
もう
すぐそのカードを出してるみたいな、
そうそう、そのカード使うみたいな。そんななかったみたいな、うん、であの時だから6人練習もお互いにできひん時にもう梅ちゃんが受けたんやけど、
うん、
だけどそのやっぱり日本も途中からちょっと乱れてきて、うん、あ、もうちょっとどうしようってなった時に梅ちゃんがあの座ってるところでこうサイン出すとかじゃなくて、もう来いやっていうポーズをするんです。
あ、なるほどね、
そう、両手広げて来いやって、何でも受けるから来いや。いや、もう惚れる、惚れるよ。
いい話じゃないですか。
いい話ですっていうのが今週の梅ちゃんっていうか、ここんとこの梅ちゃんでした。
ここ
んとこの梅ちゃんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
あれですかね、洗顔の玉をこうバシバシ取るっていうのはあのラインに映るよっていうあれじゃなかったらいいんですけどね。
そうか。
何言っても大丈夫っていう。
何行くよっていう。来年から取るよっていう。
やめてやめて。
梅のはね、大丈夫です。そういうことじゃないです、ね。
そういうことじゃないと思いたいわ。梅ちゃんおらんなったらおしまいよ。
まあ、なかなか厳しい状態になりますね。そんなことあったら。
いや
本当です。そう思いたい。
だって多分ね、今この侍ジャパンで会員もいるから、
うん、
多分ね、ホテルの部屋で一緒になっていろいろと話してると思いますよ、その件に関しても。
そうですよね、
うん、あ、大丈夫だと思います。
ね、ですよね。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、
はい、まあ、全くほぼほぼ甲子園というか、あのね、高校野球の話ばっかりで阪神ほとんど喋ってませんけど、まあないんで探すことが。
いや、しょうがない
です。いやいや、でも、あの、阪神に欲しい選手をこんなにも見つけられたんで。
うん、ね、そうです。
もう、来年、ホクホクですよ。
っていうか、あれですよ、まだ、あの、ね、当然ですけど、高校野球、終わね、夏終わってしますけど、全然プロ中の子、まだまだいますからね。喋れるんだったら、これから2時間、3時間でも喋るんですけど。
それはね、じゃあドラフト前に改めてやりましょう、ドラフト前に。
多分そうなるんで。
ドラフト前にみんな、ドラフト前にみんな勉強会開くんです。
勉強会です。
はい、まあ、その辺はまあまあ、高校野球前なんでね、とりあえず出そうなところでってことで、はい
はい。ありがとうございます。
はい。お疲れ様でした。
はい。
では
、今回の収録はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。